たに息を入れられ、この教会に集っていることを心から感謝いたします。私たち一人一人がイエス様あなたの身体であり、私たち一人一人がイエス様あなたの花嫁であり、私たち一人一人が天のお父様あなたの子供たちです。今日お父さんの言葉を聞くためにここに集まりました。どうぞ一人一人にあなたの御言葉を語ってください。私がもしあなたの御心でないことを語るなら、イエス様あなたがその十字架で受けてくださり、一人一人の生徒たちを守ってくださいますように。ここに四方八方御使いたちが配備されて、そして固く信仰に立つことを決心しておられる、ここにおられる一人お一人の信仰を守り、そしてそのイエス様との出会いをますます強められる時間として聖別し祝福してください。感謝します。すべての栄光をイエス様あなたにお返しします。愛するイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。じゃあ早速ですね、今日のタイトルはですね、 Nothing can separate ということで、引き離されることができるものは何もないっていう意味ですね。何から私たち引き離すことが何もないのかということをですね、今日見ていきたいと思っています。じゃあ初めにローマの8章38、39をですね、皆さんで、共に、お読みしていきたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。ローマですね、新約聖書の福音書と使徒の後にありますね。ではお読みしましょう。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アメン。皆さんこの御言葉を聞いてどう思われますか？私たちはこの世のもの一切からがあったとしても、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないとこの聖書は言っているんですけれども、私たち日常の中で神様の愛をどれだけ感じて生きておられますか？神様の愛にいつも満たされてるよっていう人いらっしゃいますか？アメン。大体の人がですね、こういう質問にですね、そういう時もあればそうじゃない時もあるって答えると思うんですね。本当にそれ事実だと思うんです。肉にある間は肉に住まってるわけですから。でも聖書の真実はそうではないんですね。じゃあなんで神様の愛から私たち満たされない瞬間があるんでしょうか？また御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、そのような実がない時がどうして存在するんでしょうか？一つはですね、私が考えられる原因として思うことはですね、困難。なんか精神的な困難ありますよね。あとは肉体的な困難もありますよね。病気だったり怪我だったり。そしてそのような困難があると、試練があると、あ、神様の愛感じられないとか、神様の愛はどこに行ったかわからない、ズンズンズンズンズンって言ってしまったりしますよね。二番目にですね、人間関係。この目の前にいる人、目の前にいる人でも遠くの人でも、なんか傷つけられた言葉を言われたとか、あ、分からなくなった神様の愛とか、ね、あの何事もまあうまく いかないとかですね、そういうこともあると思いますね。3番目にですね、ストレス。忙しさ、うん、そういう日常的にやらなきゃいけないことが多かったりとか、自分のキャパシティと思っていたこと以上に何か言われるとですね、もうストレスになったりとか、自分がこうやりたいのにこうできないとか、こういうふうに動いてほしいのに動いてくれないとか、そういったストレスが積み重なると、だんだんだんだんと、あ、神様もよくわからないとかなってしまうと思います。4番目は疲れ。肉体的な疲れ、そういうことですね。疲れとか、あと不眠、寝ていないとか寝られない状況とか、あとはその拒食とか、逆に過食とか、食べ過ぎてしまったりとか、食べられなくなってしまったりとか、 あとは不健康な生活パターンとかそういうものを繰り返していてもだんだんとそういう風になっていくとなんとなく思います。あとはですね、5番目、罪。罪を犯すと神様の愛から分からなくなるんですね。神様の愛が分からないし、神様の臨在にも気づくことできない。そういった1,2,3,4,5、そのようなものが交互にいろいろこう組み合わさって日常の中に起こってきますよね。一つじゃないと思います。そういうことがあると私たちだんだんだんだんだんだんと神様の愛から離れていって、神様のこの十字架がどんどん遠くに見えてくるんですね。で、そうなってくると心の中ではなんで自分ばっかりこうなんだろうとか、なんであの人はいつも幸せそうなんだろうとか、だんだんだんだんと人を妬む気持ちとか、さらにその罪のサイクルから生まれてくるものがあるんですね。で、人を妬んでしまったり、自分ばっか辛いとか、あの人は幸せそうだとか、神は私をいつも祝福してくれないとか、そういうふうな妬む気持ちを持ってしまうと、もう神様の愛っていうのは受け取れないくな なるじゃないですか。そういう経験あるじゃないでしょうかね、皆さん。だけれども、ここから重要なんですけど、聖書ではここ何も引き離すことはできないと言っているっていうことなんですよね。そういう最中にあったとしても、霊的な真実っていうのはそういうものから、神様の愛からそういうものが原因で引き離されることはないと言っているわけなんですね。で、そのちょっと前を読んでいただきたいんですけれども、ローマの8章の35-37節を皆さん声合わせて読んでいきたいと思います。せーの。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。アメン。私たちはこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となると御言葉は言っているんですね。ここまで大丈夫でしょうか。私たちは圧倒的な勝利者っていうのは、負けは向こうの方にあって、勝利はあっちの方にあるとすると、すごく離れてるっていうことです。この世の勝負っていうのは結構競り合ってるじゃないですか。勝つ時もあれば負ける時もあるとか、この間のウィンブルドンでも、あの絶対的王者と思われる方が落ちたりとか、こう勝者っていうのはこの世ではどんどんどんどん移り変わっていくじゃないでしょうかね。いろんな大会とかでも、絶対にこの人、チームが強いとか、絶対にこの人が強いっていうことは、この世ではあんまありえない話なんですね。だから私たちそういう考えにちょっと惑わされてしまうと、勝利者も点々と変わってしまうっていうふうに考えがちなんですけれども、聖書っていうのは、勝利者は永遠に勝利するっていうことなんです。つまり、勝つ者は何からも絶対に負けることはない。絶対に何からも打ち負かされることはない。それが勝利者と言っているんですね。それが私たちであるということです。じゃあですね、何からも絶対に負かされることがないものっていうのは何ですか。この世界を見渡して最も強いもの、もしそれがあったら、最も強いものを持ってる人が最も強いということになるじゃないですか。最も強いものって皆さん何ですか、この世界に持ってて。ね、いろいろ、まあ、考えられるとは思うんですけれども、まず第一次的に最強のものを定義するならば、それは終わってしまうものであってはいけないですよね。だって終わってしまうっていうことは、その何かによって終了させられてるっていうことで、その何かに負けているっていうことになりますよね。だからその最強のものっていうのは常に時間を超越してなきゃいけないっていうことですよね。だから時間に打ち勝っているもの、それはつまり永遠に続くものってことですよね。永遠に存続するもの、それが最も強いということです。じゃあそれは何ですか。じゃあ第一コリントの13章を開いていただけますでしょうか。ローマの次にありますね。第一コリントの13章の13節、最後ですね、お読みしたいと思います。せーの。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。アメン。 この世で時間を超越したもの、この世界で何にも勝るものは信仰と希望と愛だと聖書は言っています。そして信仰と希望と愛の中で最も優れているものは愛です。だからつまり愛がこの世界で最強だと言っているわけなんですね。あ、ローマに戻していただいて大丈夫ですすいませんね。はい。でですね、この愛っていうのは一見目に見えないじゃないですか。だから弱々しく感じることもあるし、なんか最強っていうイメージではないものですよね。なんか朗らかとしていて、なんか手に取れないような、なんかそのようなものに思ってしまうし、感情的なものだと思ってしまうと移り変わってしまったり、なくなってしまったり、そのような思いを受けるかもしれないんですけれども、第二コリントに書いてあるんですけれども、目に見えるものは一時的であり、目に見えないものは永遠に存続するって書いてあるんですね。私たちの考えをシフトしていきたいと思います。目に見えないものこそが強いんですね。目に見えるものは一時的なんです。だから愛は本当に永遠に存続するすごく強いものなんですね。じゃあその愛っていうのはイコール神様のことですよね。神は愛だから、だから神様が最も世界で最強の方ですよね。そして神様に限らうものは一つもないし、全部神様によって作られてるわけだから、まあ、当然だと思います。でも神様を神様としてるものは愛なんですよ。だから愛が最も強いものなんですね。ここまで大丈夫でしょうか。アメン。そしたら愛は、じゃあその神様の最強の愛っていうのは一体どこに表されたか、それを見ていきたいと思います。ちょっと進んでいただいて、第一ヨハネの4章第一ヨハネの4章の9節10節をお読みしたいと思います。はい、せーの。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。アーメン。ここを読むと、イエス様がをこの世に使わせてくださって、その方によって私たちに命を得させてくださった、ここにその愛が示されたと書いてあります。そして私たちが神を愛したのではなくて、神様が愛だから、私たちの罪のためになだめの供え物としてイエス様を使わせてくださった、これが愛です。つまりこの世にイエス様を使わせてくださって、イエス様を十字架にかけてくださり、私たちの罪、また汚れ、すべてを負わせて私たちの代わりに死なせ、そして命をくださった、そして今は私たちの神様の愛を示そうとされている、その手段、また方法、どこを見上げればよいか、それは十字架だと言っているわけですね。これがこの世で最も強いものです。アメン。この十字架の愛を皆さんどれほど握り、またどれほど感じ、どれほど愛おしんで日々を生きておられるでしょうか。またこの十字架がどれほどすごいものであったか、どれほど価値あるものであったか、皆さんどれほど感じて毎日を送っておられるでしょうか。私はですね、今知的障害者の施設に勤めて3年になるんですね。早いものでそれでですね、ちょっとはこの苦難がですね分かるようになってきたんですね。先日私ここ誕生祝福式で出てきた時とか、右が動かなかったの皆さんご覧になってたと思うんですけれども、ある、まあ、超 ADHD の、多動の子がですね、不安があると人に手が出てしまうっていう子がいるんですね。でその子がですね、通りすがりに私の右頬にですね、こう裏剣っていうんですかね、ここをパンチをですね食らわしてきたんですよ。で最初は、あ、痛ーと思って保冷剤かなんかで冷やしてたんですけど、まあ、外傷もないし腫れてこないし大丈夫かなと思ってたんですけど、なんか1日間経ってきたらですね、ここじゃなくてね、ここの首のところから全部、肩から肩甲骨からその肋骨通って、お尻から膝まで全部が痛くなってきたんですね。なんでだって、ちょっと手が当たっただけなのになんでこんな痛くなるんだろうと思って、 それでその痛みがですね、木曜日に殴られて金土日って3日もですね、どんどん悪くなってエスカレートしてったんです。でこりゃやばいと思って、そして月曜日の朝にですね、病院にさすがに行きました。そして 脳芸に行って、まずMRI を取ってもらって、そしたら脳には何にも異常ありませんって言って大丈夫ですって言われて、で整形に行ったんですね。そしたらレントゲンもいろんなとこ取らせてもらって、あでも整形も異常ありませんって言われたんですね。いやこんなに痛いのにね、異常がないわけないでしょうって思ったんですけれども、あ異常ないんだと思って、そしたらですね、むち打ちって言われたんですね。むち打ちって聞いた瞬間にですね、あもうイエス様しか考えられないですよね。むち打たれたから、あイエス様あーみたいな、これは主がやったんだと思ったんですね。その時主がその苦難をですね、ちょっと知らせるためにやったんだなと思いました。イエス様はですね、目隠しされて何度もぶたれたんですよ。でその度にですね、私そのぶたれた痛さだけじゃなくて、その脳震盪的になるんですよね、軽く。そうすると本当に目の前がグラグラグラグラして、もう大丈夫ですかって言ってくれる職員が、ね、5人ぐらいに見えたんですよ。どの人みたいな感じになりました。それぐらいのね、こう何度も打たれて、イエス様しかも目に見えないし、どこから飛んでくるかわからないっていうのは本当にストレスですよね。それを通られたんだなと思いました。そしてそのムチ打ちっていうのは、ここがまっすぐになってしまって本当に動かなくて痛い、でもその状態で十字架背負ってくださったんだなっていうことをすごく感じました。でまた去年にはですね、身長180センチぐらいの自閉の強い子がいるんです。でその子がですね、予定の急な変更っていうのがすごく苦手なんですね。で予定の急な変更を急に告げたんですよ、私が。そしたらですね、もううわーってなってしまって、椅子をバーンって投げて、そのまま私の上から飛びかかってきてですね、右の肩に噛みついてきたんです。でそういう人が、皆さん噛むっていう表現がすごい変わるんですよ、あそこの職場に行ってると。噛むっていうのはですね、単にもぐもぐもぐとか、そういうような紙ではなくてですね、ああいう人たちが自分の力を抑えられなくて衝動的に出てしまう紙っていうのは、骨も砕くって言われてるんですね。で実際に本当に骨にひびが入った方もいるぐらいなんですけど、私はヒートテック2枚着て、で薄いセーター着て、でパーカー背負っていたけれども、まだ傷があるぐらいのですね、本当に痛かったんですね。そしてなんかその時もですね、なんかしばらくずっと精神的に落ち込んで、この肩の痛みよりもですね、心が落ち込みました。そういう痛さ以上にこう精神に来る、そういう痛みもイエス様通られたんだなっていうことを思いました。もっとひどいようなですね、1年目にですね、忘れもしないんですけれども、4月から新卒で入って、そして、まあ、4、5、6って、まあ、普通に過ごしていたんですね。でその当時の職場っていうのは、いわゆる知的障害者の方の泊まってるグループホームで、6人の利用者に対して職員が1人で一晩をこう過ごすっていう、ただいまって、おかえりって言って迎えて、夜ご飯作ってお風呂に入れて、そしてご飯を食べさせて、そして寝かせて、で朝起こして着替えさせて、そして出発させるっていうのを、まあ、6人のお母さんみたいな、そのような役目をしていたんですけれども、まあある時ですね、日曜日の勤務はだから11時からだったんです。で11時に出勤して、そして行ったらですね、その利用者が教会行ってて、それで教会から帰ってきたんですよ。おかえりとか言って、でしばらくベッドで休んでいて昼寝してたんですね。そしたらですね、なんかどんどんどんどんどんとか言って階段降りてきてですね、いきなり私のことを殴り始めたんです。で何みたいな感じになって、それでどんどん蹴り始めてですね、ちょっと待って思って、それでその日からですね、3月の最後までですね、私ずっとそれが続いたんですよ。でキッチンのですね、本当にもう古い日本家屋なんですね。こんな家見たことないっていうぐらい本当にひどい古い港北ニュータウンには存在するのかしないのか、しないと思いますね。もうキッチンの日本の窓がもう小さくて、そして本当に暗くて、こういう蛍光灯とかついてなくって、すごい小さい電気しかなくって、それでもう便失禁とか尿失禁が多発しているので、そういう匂いがもう充満してるて、そして暗くて、でその中でキッチンの端っこのコンロの方でですね、私ずっとこうやって殴られて蹴られて、 いたんですね。で何十分かそれを耐えるとちょっと休んで、でまた第2ラウンドみたいな、何十分もやって、で第3ラウンドみたいな、それがずっと夜まで続くんですね。 彼女が寝静まるまで。でひどい時にはですね、鉛筆削りとかがどんどんこうやって飛んできて、お皿もバリンバリンバリンバリン飛んできて、そして通るたびに椅子をこう倒していって、直してくださいってジャーンとか言って怒ったりとか、そういうことがずっとありました。皆さん想像できますでしょうか。で助けを呼ぼうにもですね、休日だからですね、助けがいないんですよ。それで助けを呼んでも大船から来るので1時間半ぐらいかかるんですね。でそれでだから本当になんかそういう時にですね、もう何度泣いたか、何度本当に痛んだか、何箇所あざができたか、そういうことをですね、通るたびに本当に辛くて辛くて号泣して、そしてだけどですね、神様の恵みで1日も休まずに、ね、出勤できたんですね。でももう仕事前行く前はですね、本当拒食状態にも陥るんですね。もう体中の神経がこう、ああもうやだやだやだやだってなってしまって、本当に大変でした。でその方はですね、まあ、お家に帰りたいんですけど、お家に帰れなくって、それでまあお母さんにも結局そういう暴力が出てしまうのでっていうことで、まあ、入れられて、で精神病棟に行くほどのこともないっていう、そういう暴力が出る時ところだけを見れば精神病棟行きそう、病棟に行かれそうだけれども、日常の生活、そのオリーブ工房での生活は普通に遅れてるからっていう理由で、まあ、行かせられないんですね。それで今その方とね、そういうふうに生きている中でですね、本当にイエス様の苦難を思ったし、また一人で私がいたので、その時を見ている状況の人っていうのは本当にイエス様しかいないんですよね。そう思うと自分となんかイエス様の絆っていうのもどんどん育まれていきました。それでまあそういう苦難の中にもですね、まあちょびっと面白いことというか、その夕飯の準備をそういう最中にもしなきゃいけないし、他その人だけに付き合ってるわけじゃないですか、他5人の世話しなきゃいけないわけだから、それでその一箇所にですね、その周りの利用者たちに危害が及ぶといけないので、一箇所にその部屋に集めて、そして料理を作るんです。で料理作ってる間にその人が降りてくるから、でなんかその人が荒れてる時に限って、その夕食のメニューがなんか天ぷらとか揚げ物とかめっちゃ大変なものなんです。でもそれを作んなきゃいけない。でこうやってコンロをかけるじゃないですか、カチッて。それで油が煮立ってきた、プップップップって来たら、その人がダダダダダって降りてくるんです。あーと思って、その火を消して、そして何十分も殴られて、何十分も蹴られて、もう殴られてってやって、唾吐かれてってやって、あーとか言って戦って、その大と思って、やっと終わったと思っても見たら油冷めてんすよ。またできない。それでまた油つけるじゃないですか。それで油がよしよし、きたきたきたきた、エビ入れようか、ダダダダってくるんですよ。でそれでまたやーってやってっていう中で夕食を作って、そしてそういう中でもで来たと思ったらすぐ駆け込んで一緒にふーとか言って、セーフーとか言ってやって、それでそのなんとかですね、食事を作って、なんとか全員お風呂に入れて、そしてその駆け込んで5人分の食事をその避難所になってる部屋に運ぶんです。そして部屋に運んで、丸くなって机もないから床でみんな食べるんですけど、床に、ね、頼んで、ああ終わったと思って、ここにでもなんかこの食事本当一体いつ作ったんだろうって本当に思うんですね。このなんかこんな最中で、こんな戦いの真ん中で、主は私のために本当に敵の前で食事を整えて、詩編の23編に書いてあるんですけど、そんな実現の仕方があるかみたいな。主は私の敵の前で私の食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。本当になんか本当に主はなんか食事を日々の糧を本当こうして備えてくださるんだなと思って、神様感謝しますって、あの方の心に触れてくださいって、私は本当に敵を愛し迫害する者のために祈り続けますっていう風に、だけど痛いっていう本当にいつもそう祈って、でもこの利用者たち守ってくださいっていう風に、でもその時は本当に和気あいあいと、向こうの扉ではダンダンダンダンめっちゃ蹴ってるんですけど、食べるとか言って、食べない食べさせないとか言って閉店ですけど、ご飯食べてですね、なんとか準備して、いつも本当にできてたんですよね。本当に神様の恵みです。そしてで、まあ、寝かせる時も必死だから、なんかもうお風呂に入ってる時、よし全員行くよとか言って、タタタって移動させて、もう寝かして部屋に鍵閉めてみたいな、そういうような生活を7、8、9、10、11、12、1、2、3、9ヶ月送り続けました。 本当にその時々にですね、イエス様のことを思いました。イエス様の苦難を本当に身に染みて感じました。で、オリブ工房に4月から移動したんですね、その2年目から。そして私はその方ともうほとんど会わなくなりました。で、その方は一応施設にはいらっしゃるんですけれども、まあ、部屋も違うし作業も違うし、なんか上の方がですね、まあ、あの配慮というかですね、してくださって、その方と会わないようにあのいろいろさせてくれていたんですね。で、でも私はその方と関わるのがすごい、あの、なんて言うんですか、あのしたいと思ってたんですけど、あの今までは服着せてあげるときも肘でこうやってガンってやられたりしてるから、服も着せてあげられないし、なんかその方と関われることだけでも嬉しいのに、なんかそういうことも全部できなくさせられてしまって、まあまあしょうがないかなと思っていました。でもいつかその方と話したいし、まあ、なんかあの、ね、そういうなんかやってあげたいなっていうことはいつも思っていたんですけれども、で、ある時ですね、なんかね、その方の、ね、連絡帳が落ちてたんですよ。連絡帳普段絶対落とさないのに、だいたい連絡帳出せって言ってあんなに争ってたのに、連絡帳落ちてんですよ。で、これ私が欲しかった連絡帳と思って、でパラパラパラと見たんですよ。で、そしたらですね、なんかあの、教会でバプテスマの準備のための学びをしていますって書いてあったんですよね。私もリアルな人生のね、3度見ぐらい。本当に初めてですよ、こんなの。で、誰に、その本人にね、バプテスマ受けんのって言ったんですけど、まあ、みたいな感じで、おいと思って、そして、周りの人に確認取ったらですね、なんか本当にそうらしいっていうことが分かってですね、なんだと思って、それで、その、まあ、彼女10年ぐらい教会通ってたんですよ。で、今まで何回もタイミングがあったのに、なんでその暴力の後に受けるのか、本当にそのことを考えました。そして、で、バプテスマの日付聞いたらですね、7月の1週目だって言ったんですね。なんかさっき言いましたけど、私に暴力始まったのは7月の1週目なんですね。なんかちょうどその暴力が始まった1週目に、あ、1年後に彼女バプテスマを受けることになったんですね。そして私行ったんですよ、教会に、その方のその方はですね、もうこんな神妙な顔してですね、前に出てきて、でお牧師先生もなんか父御子御霊のとか言ってバプテスマ授かっちゃったんですよ。やーばーと思って、この人本当に罪悔い改めたんかなと思ってそれでなんか、いやでもやっぱバプテスマって主がやらないとできないことじゃないですか。だから本当に神様救ってくださったんだなと思って、本当になんか祈り聞いてくださったんだなと思って本当に感謝したんですけど、でそれからもうあまり彼女と関わりがなかったんですけど、ある日12月のですね、最後に私 の, あ の, そのオリブ工房はあのキリスト教主義 の, あのところで、職員は毎日礼拝して、で利用者たちと一緒に月曜の始まりと金曜の終わりにも礼拝するんですね。でこういう感じの80人ぐらいと礼拝するんですけれども、その礼拝の当番が私とあの利用者2人、司会と聖書朗読で立つんですね、全部で3人で、そこがなんか順番に利用者を回すんですけれども、たまたまその日に休みの人がいて、そしてたまたまその補欠に彼女が選ばれたんですね。で私はもう本当に久しぶりに彼女となんか出会って、そして彼女と初めて最初にやったことが主に礼拝捧げるっていうことだったんですね。そしてあの彼女とこうやって前に立ってこれから礼拝を始めますって言った瞬間にですね、めっちゃ涙が溢れてきたんですね。あー、神様この方を許しますって本当に思ったんですね。あ、神様は本当にこの2つのものを1つにしてくださって、そしてこの主の前に立たせて彼女と礼拝できるようになったって、これが回復なんだって、ここに持ってきたかったんだっていうことをすごい思ったんですね。彼女が暴力が終わることも祈りましたけど、別に暴力が終わっても終わらなくても彼女が礼拝できなかったら意味がないし、救われてもですね、あのそれぞれ生きてたあれなんですけど、でも本当に敵であった者たちが2つになって、2つのものが1つになって神様を礼拝するっていう時にですね、本当に父の感動がその場にドーンと及んだんですね。そしてなんか周りの人たちもみんなよく状況知ってるから、なんかあ、ちょっと感動したねみたいな感じになったんですね。本当に素晴らしい主に拍手捧げたいと思います。で先はいろいろね、彼女のこともやらせてもらったりしてるんですけれども、 でそういうね、本当裏剣食らわせた彼も、噛みついてきた彼も、なんか唾を吐いてくる彼女も、なんか神様の愛で愛そうと思うとですね、本当に愛が湧いてくるんですね。だから本当に全ての人を許してるし、神様の愛を持つときにですね、愛せない人はいないということを本当に学んでいます。でですね、聖書に戻りたいんですけれども、だからこのことをですね、私自身も確信しています。私はそのような苦難の中にあった時も、絶対に神様はいるし、神様は私愛してくれてるから大丈夫だっていうね、そういう思いが消えなかったんですよ。ずっともう苦しいし、やめたいって何度も思いましたし、何度も神様に文句言いましたけれども、でも本当にこの御言葉は真実だっていうことをすごく思います。で、じゃあですね、なんで本当に神様の愛が私たちを引き離すことはないのかっていうと、これはですね、イエス様が十字架で父と一回離れたから、だから私たちは離れることがないんですね。神様がの神様っていうのは、父、御子、御霊の三位一体でいつも一緒におられて、天地創造の初めからこの最後までに至るまでずっと一緒におられるわけじゃないですか。で、永遠っていう時間を一緒に過ごされているわけじゃないですか。だけど唯一離れたその瞬間が、あの十字架の12時から3時の間なんですね。その離れてくださったから、私たちはいつもどんな日常の中にいても、本当にそれを神様の愛から引き離されることはないんですよ。では、イエス様がどのような苦しみにあったのか、本当にどのような苦難を私たちのために負ってくださったのか、そのことを思うごとにですね、私たちは絶対に日常的にこの方から離れるということはありえなくなってきます。アメン。イエス様がですね、十字架上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかって言うじゃないですか。私たちは日常の中で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという気にはなります。だけれども、私たちは絶対に捨てられません。だけれども、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと言って、実際に捨てられたのはイエス様お一人です。12時から3時の間に全地は真っ暗になりました。そしてイエス様は罪を負われたのではなくて、罪となられたんです。で、神様は罪を見ることができないので、その天を閉じられたんですね。ピアノお願いしてもいいですか。イエス様の苦難を思っていきたいんですけれども、まず自分かバラバか、どっちかを釈放してっていうことになりましたよね。で、その時にバラバを釈放するっていう決断をされました。そしてその後イエス様は鞭で39回叩かれたんです。で、その当時の鞭っていうのは、いわゆる紐ではなくて、大きな釘と、そして木の破片とかネジとか、そのようなものがいっぱいついて、一回叩くと背中の皮が剥がれる、そのような鞭、それを39回打たれたんです。そしてその後に茨の冠を編まれて、そして茨をかぶせられて、そして王様が着る着物を着せられて、足の棒を持たせて、そしてユダヤ人の万歳万歳と言って、散々足毛にからかわれて、それから足の棒を取り上げてイエス様の頭を叩かれたんです。そしてその着物を脱がせて、再び白い衣を着かせて、そして十字架を背負わせて、ゴルゴタの丘を上がらせました。イエス様はだけれども、歩く力もなかったんです。もうすでに39回打たれて寝てないし、ゲッセマネから、その中で散々からかわれて、そしてゴルゴタに残って置かれて、もうイエス様は全ての力持ってるのに、力がない、十字架背負うこともできない、そこまで落ちたんですよ。そしてそこにいたクレネ人のシモンに背負わせて、イエス様は自力でゴルゴタの後上がっていかれました。そして十字架上で酸いぶどう酒を 飲まされそうになったんですけれども、飲みませんって言って言いました。そして周りの人たちはみんな、おい神の子、人を救えるなら自分も救えるだろうって、降りてこいよって散々あざけったんですね。そしてイエス様が降りないように見張りもついたんですね。そして右に強盗、左に強盗、同列にイエス様並べられたんです。そして律法学者、祭司長たち、長老たちもですね、神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、お前が神の子なら、お前がお気に入りだと言うんだったら、お前が降りてこいって、そしたら我々は信じるからって散々あざけったんです。そして12時になり、全地は真っ暗になりました。神である方が神を捨てたんですね。神でないものになったんです。そして罪となられました。全地は真っ暗になって、その時イエス様は大声で叫ばれたんです。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかと、エリエリレマサバクタニ、大声で叫ばれたんです。その時天のお父さんもどれほどの気持ちだったでしょうね。そしてイエス様は大声で叫ばれて息を引き取ったんです。イエス様は死んだんです。罪から来る報酬は死です。イエス様は罪となられたので死んだんです。全てを引き受けてくださって、それは何のためでしょうか。私たちのためですよね。教会をあがなうためです。神の子供たちのためです。それは片時も神様の愛から私たちは離れてほしくないって、そのように思ったからじゃないですか。みんなが離れるぐらいだったら私が行きますって、イエス様そう言ってくださったんです。私たちはこの十字架を手にして、この十字架を内にして、他に何を望むでしょうか。他に何か欲しいものがあるでしょうか。この十字架の前で人の価値はこれしかありません。主に命をもらったもの、主に清められたもの、人間の価値はこれ以上ありません。どんな人も、若くても赤ちゃんでも子供でも大人でも老人でも、結婚してても離婚してても独身者でも、麻薬中毒者でも殺人者でも、社会人でも仕事に毎日行ってる人も、ポツポツしか行かない人も、お金持ってる人もお金持ってない人も、家持ってる人もホームレスの人も、たとえニートであっても、引きこもりでも、いじめられっ子でも、いじめっ子でも、不登校でも、男でも女でも、性的に混乱している人でも、牢屋にいる人でも、王宮の中にいる人でも、人の価値はこれしかありません。イエス様によってあがなわれたか、あがなわれてないか、イエス様を信じるか、信じないか、主に清められたか、清められてないか、これしかありません。私たちこれ以上大きいものを求める必要あるでしょうか。私たち願うことこれ以上にあるでしょうか。もし一つだけあるなら、主よ、この愛を教えてくださいと、もっとこの十字架の愛を教えてくださいと、この世で最も強いこの十字架の最強の愛をもっと知りたいですと、そのような願いだけじゃないでしょうか。私たちが十字架に完全にひっついて生きるときに、私たちはもう日常のあらゆることから左右全くされません。本当に圧倒的な勝利者として歩むことができます。イエス様は私たちを愛してくださいました。そしてその身のすべてを捧げてくださいました。それは私たちが生きていても、目覚めていても、眠っていても、死んでいても、主と共に歩むためですと。第一テサロニケの5章10節出していただけますか。私たちは主と共に生きていきたいと願いませんか。このような十字架を皆さん絶対に無駄にしないでください。 私の花婿が皆さんのために死んだんです。絶対に無駄にしないでください。神の恵みを絶対に無駄にしないでください。今この御言葉を読んで、そして悔い改めの祈りとともにですね、主の前に出ていきたいと思います。せーの。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。アメン。今主の十字架の愛を自分自身に受け取っていきましょう。御言葉を読みたい方はですね、マタイの27章を読んでいただければ、主の苦難の記録がされています。これが単に他の人の記録と思って読むか、読むならそれはあまり大したことないように思います。でも自分のためにこれをしてくださったと思って読むとき、その読み方は圧倒的に変わります。ただですね、一つ面白い話を聞いたんです。ある国でですね、銀行強盗があったそうです。そしてその銀行強盗があることで話題になったみたいなんですけど、その銀行強盗をしたその何でしたっけ、65万円しか取れなかったんですって、銀行強盗したのに。で、銀行強盗して65万円を取ったんですけど、それはその人がですね、家にあるピストルを持って銀行強盗に向かって、そして65万円取ったところで、警察に捕まったんですけれども、なんとですね、そのピストルがニュースに出た瞬間にですね、そのピストルのマニアたちがですね、一斉に騒ぎ出したことによって、この事件は大きな事件と話題となってしまったんですね。で、そのピストルがですね、すっごいレアなものだったんですって。で、ね、なんとかかんとか系のなんとかかんとかっていうやつで、すごいレアだったんですって。で、少なく見積もっても1200万だったんですって。いいですか皆さん、1200万のピストルを手に持って65万円奪いに行って、そして捕まったんですね。こんな話あるでしょうか。皆さん、私たち同じじゃないでしょうかね。こんな素晴らしいものはもうすでに私の家にあるんですね。こんな素晴らしいものは私たちの内側にもあるんです。だけどそれ持って皆さん他のものを探して、だけれども手にあるもの、もううちにあるものはもっと素晴らしいんですよ。それはイエス様の福音であり、主の十字架です。私たち手元にあるものの価値に気づく時じゃないでしょうか。今日はですね、クリスマスから100日前なんですね。記念すべき今日は夏子さんのお誕生日でもあられますけれども、毎年クリスマスの100日前なんだっていうね、私99日前なんだっていう驚きを覚えましたけれども、この100日間ですね、本当に皆さんこのイエス様の苦難について思い巡らしてください。そして私のためにどれほどのことを主がしてくださったのか、それを思い巡らしていくとき、私たちの日常の中で最も重要なことがこの十字架にとって変わっていきます。そうするとですね、それがもう溢れて伝えたくなるんですね。皆さん、この100日間本当に主の前に出て祈って聖書を読んで、そして主の愛を受け取って、 日常にあっても神様の愛から離れず、このイエス様の恵みを無駄にせず歩んでください。そうするとですね、本当にクリスマスの時に本当に私のために来てくださったっていう神様の愛がますます溢れますし、そしてその愛を持って他の人にそれを伝えていきたいと思うように願わされると思います。アメン。じゃあ音の